聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はエペソ2章11節から16節です。司会者が朗読させていただきます。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあっては望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、この二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画73エペソ書普遍的教会の奥義と題してメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。木曜日から実は喉が痛くて微熱もあったんですけれども、木曜も金曜も ART 陰性だったのでただの風邪だと思っていたんですが、昨晩回復途上かなと思っていた矢先に ART がなんと陽性となってしまいました。ということで今日は教会に行くことができませんので録画を通してメッセージをしたいと思います。先週はコリント人への手紙、地域教会が直面する課題というテーマでメッセージをいたしました。パウロはコリントで1年半伝道しまして、その後アキラとプリスキラと一緒にエペソに行き、そこからエルサレムに帰っていったんですね。さあ地図で確認したいと思いますが、コリント、そこから船でエペソへ、そしてパウロはここで街道に入って御言葉を伝え、そしてアキラとプリスキラをこのエペソに残して自分一人でエルサレムへ、そしてアンティオキアへ帰りました。これをもって第二次伝道旅行が終了したんですね。そして使徒の18章28節、パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発しガラテアの地方やフリュギアを次々に巡ってすべての弟子たちを力づけたということで、ここから第三次伝道旅行がスタートします。時は紀元53年の春だと思われます。これまではいつもチームで行動していましたけども、この時は単独で行動しているようですね。後で他の仲間に会えるというふうに考えていたのかもしれませんが、アンティオキアを出発しまして、リステラ、フリュギア、つまりガラテア地方ですね、そこを通って、つまりこれまで開拓してきた教会をめぐって励ましつつ、今度は陸路でエペソに向かいます。エペソ、これは前回の第二次伝道旅行の時にもパウロが目指したところだということについてお話ししましたけれども、あの時は そっちじゃないそっちじゃないって言われて、トロアスでルカに会ってマケドニアに行った、そしてアカイアに行ったというヨーロッパ宣教につながったわけですけれども、今回こそはこのエペソに行くべき時だと彼は確信したのでしょう。やはりこのアジア州の首都であるエペソに行って伝道しなければならない、そのように彼は考えたようですね。それで19章1節に、アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに会った。ここでパウロはバプテスマのヨハネの弟子たちに会うんですが、ここからパウロのエペソでの伝道が始まります。エペソ、これは当時のローマの帝国のアジア州という行政地区の中の首都ですね。まあ、人口は20万から25万だと思いますが、大きなユダヤ人共同体もあった。そして前回コリントから帰るときに立ち寄ったそこの街道で話したときに、もっと話を聞きたいから残ってくれと言われたけども、神の御心ならば来ますと言って立ち去ったんですが、神の御心であることを確信してもう一度このエペソに戻ってきたんですね。このエペソには世界七不思議の一つ、アルテミス神殿というものがありました。アルテミスっていうのはたくさんの乳房を持つ豊穣の女神なんですね。ですからこのアジア州における偶像礼拝と売春の中心地でもあったと。そして読み進めていくと分かりますが、このエペソの地域経済もこのアルテミス神殿によって潤っていたんだということが分かります。まあ、日本にもそういう場所ありますね。有名な神社か何かのあるところがそれによって地域経済が潤うということがあるわけですけども、そしてそのようなアルテミス神殿があったことを通して、このエペソというのはやはり魔術とかオカルトなんかが盛んに行われる地であったことでも有名だったわけですね。そして8節までいきますと、パウロは街道に入って、これが前回言った街道です、3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。これまで街道に行くと、もうテサロニケの時なんかはたった3回の安息日でもう出て行けという話になったわけですから、3ヶ月間大胆に語れたということは長い方だと思いますけれども、その間神の国、つまりイエス・キリストが再臨した時にメシア的王国が始まるんだということについてパウロは語ります。これが2年続いたので、あれごめんなさい、9節、しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日ティラノの講堂で論じた。まあ、3ヶ月間街道で語ることができたんですが、ついにある者たちがこの道のことを悪く言ったとけなしたわけですね。さあこの段階でもこの道と言われてるんですね。まだキリスト教とかっていう言葉がなかったわけですね、ユダヤ教の中の一つのグループぐらいに思われていたのでしょうか。この道のことを悪く言った。それでパウロは彼らから、つまり街道から離れて、今度は異邦人に向かっていくわけですが、その時の拠点になったのがティラノの講堂と言われるところです。ティラノっていうのは人の名前だと思いますけれども、それを借りてですね、毎日論じた。まあ、街道だったら安息日だけだったのかもしれないけども、ここは毎日、まあ、そういう講義、レクチャーなんかが行われる場所だったんでしょうね。 そしてその地域の人たちがお昼休むまたは昼寝する、そういう時間帯にパウロはこの場所で毎日御言葉を述べ伝えたわけです。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。これが2年続いた。さあ、コリントで1年半続いたのは異例の長さだって言ったんですが、まず街道で3ヶ月、そしてティラノの講堂で2年、合計2年3ヶ月ですね、続いたわけですから、このエペソがパウロが最も長く腰を据えて伝道した地域であるということがわかります。そして彼は今回この場所からあちこちに移動していないんですけれども、アジア州に住む人々は皆主の言葉を聞いたっていうことは、パウロがエペソで訓練した人たちを近隣の場所に派遣することによって、アジア州全体に主の御言葉が響き渡ったんだということがわかります。黙示録の2章3章にアジアの7つの教会というものが登場しますが、その7つの教会が誕生したのはこの場面であると思われますね。特にこのエペソにおいて、この宣教の特徴はですね、神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。まあ、先ほど申し上げたようにオカルトとか魔術とか盛んな地域でした。その者たちに対して、このパウロが述べ伝えている神こそが本物の神であるということを表すために、神様はこのような御業を行ってくださったわけですね。具体的には彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。すごいことですね。パウロが出かけていけないから、パウロが使っていた手拭いや前掛け、面白いのはパウロが手拭いや前掛けを使っていたってことは、これはおそらく天幕作りをしていたわけですね。で、天幕作りで忙しいからあちこちに出かけていけない、じゃあこの手拭いと前掛けを持って行ってって、それを誰かが運んで病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくと、こういうことをですね、神様はしてくださった。そしてそのことによってパウロの語る福音が真実であるということを明らかにしてくださったんですね。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。ここにユダヤ人の巡回祈祷士というものがいますが、これは悪霊への追い出しをしていた人たちでしょうね。なぜかこのエペソの地域でこういう人たちがいたんですが、このパウロがすごいことをやっているのを見て、あ、もしかしたらパウロの使っている主イエスの名によってと言えば、もっと簡単に悪霊を追い出せるのかもしれないと思って使ってみたっていうんです。つまり彼らがイエス様を信じているわけではないのに、何か呪文のようにイエス様の名前を唱えたっていうんですね。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。祭司長がなんでエペソにいるのって思いますが、これは自称祭司長ですね。本物の祭司長であるわけがない。そのように言えば箔がつくと思ってそういうふうに言っていたのでしょう。その7人の息子たちであったわけですが、すると悪霊に疲れていた人の中にいる悪霊が答えたんです。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている、しかしお前たちは何者だということで、悪霊はイエスを信じていない者たちに対して何ら恐れを持っていない、怖くないんだということがわかります。むしろ悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ、 打ち負かしたので彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。まあ7人もいたんですけどもね、この悪霊に憑かれている人のバカ力に彼らはやられてしまった。そして裸にされて逃げていった。非常に恥ずかしい姿で逃げ出したわけですね。でこのことが逆にイエス様の皆が崇められることにつながったわけです。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった、このことが広がって、うわあ、イエス様のお名前って冗談半分に使っちゃいけないんだね、恐れを持ってこの方のお名前を言わなければというような思いを持ったわけですね。イエス様という方はなんとすごい方だろうかということにつながっていったわけです。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。さあここでエペソでイエス様を信じた人たちがですね、信じましたというだけでなく、実は私はこういうことをしていたんですっていうことを告白したんですね。それはもうそういうものから私は手を切ります、こういうものを私は捨て去りますということの決意表明でもあります。特にどういうものかというと、また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になったということで、やっぱりこの地域魔術が盛んだったんですね。そしてその人たちがイエス様を信じたことによって、こういうことはもうやめますということで、その書物を広場に持ってきて焼き捨てたわけです。でわざわざその合計の値段が書かれていますが、銀貨5万枚というのは、今日の日本円にすると5億円ぐらいに相当するであろうと言われていますけれども、ということはこのエペソの兄弟姉妹の本気度がうかがえますね。だから、あ、イエス様信じると何かいいことあんのっていうような気持ちで、自分たちのやってたことにプラスアルファイエス様を信じたというだけではなくて、このイエス様を信じるゆえにその他のものは私は捨て去りますという彼らの本気度が伝わってくる。彼らが本物のクリスチャンになっていったということが伝わってくる箇所ですね。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。ですから当然のごとく神様の言葉が力強くエペソ中心にアジア州全体に響き渡ったわけです。ですからパウロの生涯の中でも最も、実り豊かな時間、実り豊かな地域、それがこのエペソ伝道であったということがわかります。しかしあまりにも力強く広がったから、神様は唯一絶対まことの神様だから、あのアルテミス神殿の女神は違う、そのように思う人たちも増えてったわけでしょうね。そうするとアルテミス神殿に拝みに行く人たちが減る。そうするとその神殿のところのお土産物屋さんが神殿のミニチュア版を作って売ってたんだけども、最近売り上げ良くないなっていう話になりまして、そこから誰が悪いということになり、パウロがイエスを述べ伝えたからだということで、パウロに対する攻撃へと発展していったわけですね。今までパウロを迫害してきた中心的な人物はユダヤ人でしたけども、エペソでは異邦人です。つまりアルテミス神殿を信じているというか拝んでいる人たちだったということがわかりますね。フィリピもそうでしたけども、異邦人から迫害される時の理由ってのはいつも経済的な損失ですね。あのフィリピでも経済的損失、そしてここでも経済的損失がもたらされたゆえにパウロは攻撃されたということがわかります。 この後パウロはエペソを去って、そしてマケドニアを巡り、異邦人教会の献金を集めてエルサレムに行きます。そこで捕らえられて、そして囚人としてローマに行きます。そのローマで2年間軟禁状態だったのですが、そこから書いたものがこのエペソ人への手紙ですね。地図で確認しましょう。エペソの働きを終えてマケドニア地方に行き、そしてエルサレムに行ったところで捕まって、さあこの地図ではちょっと西の方で入ってませんが、ローマに彼は囚人として行く。そのローマから4通の獄中書簡を書きましたということを以前ピリピ人への手紙のところでお話ししましたけれども、その中の1通がエペソ人への手紙ということで、今日はエペソ人への手紙に入っていきたいと思います。エペソ人への手紙、先週学んだコリント人への手紙が地域教会が直面するさまざまな課題がテーマであったのに対して、このエペソ人への手紙は普遍的教会がテーマなんです。皆さん、教会には2種類あるということをご存知でしょうか。見える教会、これが地域教会、その中の一つがシンガポール JCF です。と同時に見えない教会、つまりペンテコステの日曜日から始まって敬虚の日まで続く、世界中どこででも福音を信じて救われたクリスチャン全員が所属している、これを普遍的教会って言うんです。私たちは地域教会のメンバーであると同時に、いやそれ以前に普遍的教会のメンバーとなっているということは、なんと素晴らしい、嬉しい特権かと思いますね。ですからちょうど先週コリント人への手紙を通しては、地域教会にはいろんな問題があるんだなということを考えさせられましたけれども、今日はこのエペソ人への手紙を通して普遍的教会ってどういうもんなのか、それをご一緒に学んでいきたいと思いますが、パウロの手紙はいつもそうですけれども、前半が神学的教理的土台、そして後半が実践編ですね。でエペソ人への手紙は6章からなってますから、前半の3章が神学的教理的土台をしっかりと据えた上に、4章5章6章と実践編だから、私たちはこのように行きましょうという内容が書かれているわけです。ということで今日は1章の4節から読みたいと思いますが、初っ端からびっくりするようなことが書かれてますね。それはすなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。いかがでしょうか皆さん。世界のもといが据えられる前から、この方イエス様にあって私たちを選んでおられたと言うんです。皆さんご存知でしたでしょうか。あなたが数ある宗教の中からイエス・キリストを選んだ、それもその通りですけども、実はあなたはこの世界のもといが据えられる前から神によって選ばれていた、だからあなたはイエス様を信じることができた、このように書かれているんですね。驚きますね。私はてっきり私がイエス様を信じたから救われたと思っていたけれども、私が選ばれていたとは、まあ、イエス様はヨハネ15章16節でもこのようにおっしゃってますね。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのです、それはあなた方が言って実を結ぶためだというふうにおっしゃってくださいました。この選びの神学というのはあまりに深遠であるゆえに、 時々つまずきますね。選ばれていたんだ、じゃあ選ばれてない人どうするのっていうふうに私たちはすぐ考えがちなんですが、聖書の中には誰かが滅びるように選ばれていたという言葉は一つもないのです。ですからここはイエス様を信じた人に対する励ましとして与えられている教理であるということを理解していただきたいと思いますね。皆さんもそうだと思いますが、クリスチャンになって最初の頃は、ああ私がイエス様を信じることができてよかったなと思ってるんだけども、5年10年と経つにつれて、私は確かに選ばれていたんだなということに気づくのではないでしょうか。なぜならば、あの時あの出会いがなければ、あの時ここに私が行かなければ、私は結局一生クリスチャンにならないで終わっていたかもしれない。このように考えると、神様があらかじめ選んでいてくださったということを実感するのではないでしょうか。この選びの神学というのは何のために与えられているのかというと、私たちが誇るためじゃないんですね。私は選ばれたんだ、すごいだろうっていうためではないんです。何のためか、それは私は選ばれていた、だから捨てられることがないという、そのことの目的のために、励ましのために与えられている教理なんですね。これを正しく知らなければ、私たちは真面目にクリスチャン生活やってないと、そのうち捨てられるかもしれない。そんな恐れを持ちながら歩いていくことになるかもしれません。皆さんどうでしょうか。今日礼拝に来られてます。本当に素晴らしいことです。嬉しいですね。でも、どうして礼拝に来ているんですか。そろそろ行かないと、神様から見捨てられたら困るから行きますか。そうではない。私たちは恵みによって救われた。そのことを感謝するゆえに、私たちは礼拝に行くんですね。神様はご自身が選んでおいて捨てるということはなさらない。それはイスラエルを見てもわかることです。ですから今日のテーマは普遍的教会ですけれども、普遍的教会とは神によって選ばれた者たちの集まりである、このように言うことができますね。そして13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証印を押されました。私たちが救われた証拠は何か、保証は何か、それは約束の聖霊によって証印を押されているんだということです。ありがたいことですね。私たちの中に聖霊が住んでくださっているということこそが、私たちが本当に救われたことの印であるというのです。私たちはもともと神様に対して敵対して生きていた者たちですね。そのことがエペソの2章に入っていくと書かれています。もともとは神に敵対し、まっすぐ滅びに向かって進んでいた私たちです。そんな私たちがどうして救われたのか、救済論について語るときに必ず読む箇所、これがエペソの2章8節ですね。非常に重要な御言葉ですから、ぜひ覚えていただきたいと思いますけれども、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。つまり私たちが救われたのは恵みと信仰によるんだということですね。それは神様からの一方的な賜物だっていうんです。私たちが何かを成し遂げたことに対する報酬ではないということですね。だから行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私がこれだけ頑張ったから私は救われましたといえば、 教会というのは誇る人たちの集まりになってしまう。それは楽しいところではありませんね。ということで、私たちは恵みを信仰によって受け取っただけで救われたんです。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。これ私たち日本人もそうですね。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれる。ですからパウロは今エペソにいる異邦人の皆さん、あなた方はもともとは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人、この世にあって望みもなく神もない人たち。まあよくね、神も望みもないなんていう言葉がありますけれども、本当に私たちはホープレス、そういう存在であったということがわかります。そんな私たちがどうして救われたのか。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さあ二つのものを一つにした二つのものって何でしょうか。これは実はユダヤ人と異邦人なんです。このユダヤ人と異邦人を隔てていた壁とは何か。それはさまざまな規定からなる戒めの律法なんです。これを廃棄してくださったんですね。つまりモーセの律法が存続し続ける以上、私たち異邦人の救われる可能性はなくなってしまうんです。ですからイエス・キリストはモーセの律法をすべて守った上で十字架で死んでくださることによって、この隔ての壁である律法を廃棄してくださった。その結果キリストはこの2つ、つまりユダヤ人と異邦人をご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、ここに新しい一人の人という言葉が出てきますね。これはユダヤ人と異邦人、これが合わさって新しい一人の人という普遍的教会、キリストの体になったのだということです。二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。さあ二つのものを一つの体にしてくださった。私たちは今キリストの体の一部となったということ、なんと嬉しいことでしょうか。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。ですから異邦人の皆さん、あなた方はもはや他国人でも希留者でもありませんよ。ユダヤ人の生徒たちと同じ国の民、神の家族、信仰によってこの特権が与えられたんです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。要の石ってのはコーナーストーンですね、石杖ですね。私たちが今できているこの普遍的教会、それの要の石となっているのはキリストイエスです。そしてこの普遍的教会の土台になっているのは使徒たちや預言者たちです。なぜならば使徒たちや預言者たちが神様からの直接啓示を受け取って新約聖書を書いてくれた、その新約聖書の土台の上に今私たちは立っているからですね。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました、ここで奥義という言葉が出てきます。英語でミステリーですけども、この奥義っていうのは今まで隠されていたもののベールがついに取られ、パンパカパーンって感じですね、ついに取られてあらわになったということです。今までは隠されていたそのベールが取られて、ついにあらわになった。誰が取るんですか。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでした。今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。 前の時代っていうのは旧約時代ですよ。旧約時代には知らされていなかったことが今人たちと預言者たちに掲示された結果明らかになった、あらわになった。それは何ですか？それは先ほど見たように異邦人である私たちもユダヤ人と一緒に民の相続人となるということなんですね。これはまあ私たち日本人クリスチャンとして新約聖書から読み始めた人にとってはそれほど感じないかもしれないけれども、旧約聖書から学んできた人にとって、私たちが同じ特権を有するようになるとは誰も考えてもいなかった。そういうことが明らかになった。これが奥義なんですね。それは福音によりキリストイエスにあって、ここに書いてます、異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。異邦人も共同の相続人になる、同じ体に連なる、約束に預かるものとなる。これが奥義なんですね。普遍的教会の奥義ということで、1章から3章まで教理的な土台が今据えられました。こんなに素晴らしい特権が私たちに与えられているのですから、4章以降ですね、こういう生き方をしましょうということです。さて、主にある囚人の私は、今囚人となっているパウロですね、あなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。どの召しですか？この普遍的教会の一員としてあなたは召されているんです。その召しにふさわしく歩みなさいと勧められているわけですね。そしていくつかのことについて、このことを目指していきましょうと言われている中の一つが御霊による一致です。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。ここでパウロが進めていることは、あなた方はこの普遍的教会というキリストの体の一部となったのだから、御霊による一致を保ち続けましょうということですね。体っていうのはさまざまな器官からできてます。で、さまざまな器官は同じ役割を持っているものはないですね。ところが、すべての器官が合わさって一つの体になり、体全体としては一つの目的に向かって同じ方向に向かって進んでいくということがなされているのと同じように、私たちはキリストの体の器官だから、それぞれ全然違うもの同士なんだけれども、みんなで合わさってキリストの体を構成して一つの方向に向かっていくのだから、御霊による一致を熱心に保ちましょうと勧められているわけです。ですから、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになりますということで、体のイメージがここに出てきてますね。つなぎ合わされることによって体全体が愛のうちに立てられていくんだ。だから一致を持って進んでいきましょうということです。その時に大切になってくることは許し合う心ですね。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。つまり、神がキリストにおいて私を許してくださったんだというその確信が、私たちが他の人を許すことのできる力となっていくんだということです。その優しい心で許し合う。それによって一致がもたらされるんですね。さらに5章に入っていきますと、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさいと勧められています。 そう、私たちは以前は闇の中にいたんです。でも今光の中に導き出されました。先ほど使徒の19章でエペソの兄弟姉妹たち、オカルト、魔術、そういうことを盛んでした。または売春、または神、女神の神殿ですね、アルテミス神殿での礼拝、もう闇の中にいた人たちだったんですけれども、パウロが来て福音を伝え、それを信じた時に光の子供となったから、自分はこういうことをしてきましたということをもう光にさらけ出して、そして魔術の本を焼き捨てたということが書かれています。まさに光の子供として彼らは歩み始めたわけですね。私たちもこの暗闇の世界に神の光を解き放つ生き方をしようではありませんか。どうすれば神の光を解き放つことができるのか。それは特に人間関係においてですね。そしてパウロは皆さんご存知の通り、エペソの5章22節以降、夫婦関係について語ります。6章に入って親子関係について語ります。さらに進むと主人と奴隷の関係について語ります。つまり人間関係について語るんですね。光の子として歩むっていうのは具体的にどういうことですか？それは妻であればこういうこと、夫であればこういうこと、子供であればこういうこと、親であればこういうこと、主人であればこういうこと、奴隷であればこういうこと、というふうに具体的に書いてるわけです。エペソ5章22節、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。これを見て、まあ夫は嬉しいですね。でも妻たちは、こんなこと書いてるんだ聖書に、っていうふうに思うかもしれない。しかしこれは片方だけ見てはいけませんね。夫たちはどうですか。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。つまり夫っていうのはキリストに例えられている、妻というのは教会に例えられている。だからキリストが教会のために命を捨てたように、夫よ妻を愛せ、そして教会がキリストに従うように、妻を夫に従え、まあこのように書かれているわけですね。ということはこの夫と妻の関係っていうのはキリストと教会の関係を反映しているんだということを語っているわけです。非常に深遠な教えがここに書かれているんだけれども、結論はそれはそれとして、面白いですね。それはそれとしてっていうのは、夫と妻の関係はキリストと教会の関係を指しているんだけども、まあ、それはそれとして、夫と妻のことに関して言えば、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい、ということでまとめると、夫は妻を愛せ、妻は夫を尊敬せよ。本当にここに凝縮されてるなと思いますね。妻がこよなく求めているものは愛されること、そして愛されると尊敬するんですね。そして夫がこよなく求めていることは妻から尊敬されること、そして自分が尊敬されてると実感すると、そのような妻が愛おしくなって愛す、そのような好循環がそこに生まれてくるわけです。まず人間関係の最も重要な関係は夫婦関係、その次は親子関係ですね。エペソ6章1節、子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい、これは正しいことなのです。子供たちに求められていることは何か、両親に従うということですね。なぜそれが重要なのかについてこの後書かれていますが、じゃあ親はどうでしょうか。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません、むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。子供たちを怒らせてはいけないとはどういうことでしょうか。長よ花よと、もう王子様王女様のように ちやほやせよということか、そうではないんですね。他の訳では子供たちを苛立たせてはいけませんという訳ですが、どういう時に子供たちっていうのは苛立つのか、それは実は一貫性がないことによってなんですね。親が昨日言ったことと今日言ったことが違う、お父さんの言うこととお母さんの言うことが違う、お父さんの言ってることとやってることが違う、そうすると子供は苛立ちます。どっちなんだ、はっきりしてくれ。子供って安心したいんですよね。だからこの決まりの中でやっていけばよろしいっていうものがしっかりあると安心できるんだけども、そこに一貫性がないときに苛立つことをしてしまうわけです。次に主人としもべの関係ですけども、奴隷たちをキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。まあ今日奴隷っていうのはいませんから、ですから例えば会社の部下と上司の関係に例えてもいいと思いますけども、部下たちを真心から上司に従いなさいと。それに対して主人たちを、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。ここもまた上司たちを、脅すことはやめなさい。パワハラをしてはならない。あなたの持っている力を使って相手をねじ伏せようとしてはならない。ということで、光の子として歩むっていうのは具体的にどういうことなのかということを、夫婦関係、親子関係、上司と部下の関係でパウロは語っているわけです。これらすべてが私は普遍的教会の一員なんだというその土台の上に成り立っている関係なんですね。そして最後にパウロは何をもって締めくくるか。さあさっき見てお分かりの通り、エペソの地域性というのはオカルトとか魔術とかそういうものが盛んでしたね。アルテミス神殿の礼拝とか。ということで最後にパウロは霊的戦いについてアドバイスをするわけです。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。この言葉を持って彼はこの手紙を締めくくるわけですね。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちはなんでこんな喧嘩してるんだろう、あの人が悪いから、この人が悪いからというふうに人間同士の戦いであるかのように勘違いしやすいけれども、ここでパウロは私たちの格闘は血肉に対するものではない、つまり人間同士の戦いじゃないんだって言ってるんですね。じゃあ何なのかというと、その陰で暗躍して私たちの関係が悪くなる方向に持っていこうとする諸々の悪霊に対する戦いであるということです。私たちはこの認識を持たなければなりません。そして私たちの戦いが悪霊に対するものであるとするならば、そのための必要な武具を身につける必要がある。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、つまり私は真理に立っているんだという帯、胸には正義の胸当てをつけなさい。胸当ては心臓を守りますね。正義、これは義ですね。神の義、私は神に義と認められた、それは私が立派な行いをしているからではないということは先ほど申し上げました。恵みを信仰によって受け取るだけで義と認められる信仰義人ですね。だから私は神によって義と認められてるんだと理解していることが、サタンが私たちの胸を突こうとするその攻撃から胸を守ることができる。足には平和の福音の備えを履きなさい。神との間に平和な関係を持っているということが、私たちはこの福音を他の人に分かち合っていく原動力と なるんですね。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。いろいろな火矢、疑いの火矢、または何でしょうか、自暴自棄の火矢、いろんなものをですね、サタンが放ってくるんだけども、それに対して身を守るもの、それは信仰の盾ですね。つまり私の信じている神様はこのようなものから私を守ってくださるんだという、その信仰の盾がその火矢を消すことができる。救いの兜をかぶり、さあさっきは胸を守ったけど、今度は頭を守りますね。頭を守るのは兜です。それは救いの兜と呼ばれています。つまり救済論ですね。皆さんは自分が救われているということを確信してますか？じゃあどうして救われているか、その構造を理解してますか？これを正しく理解するということがサタンの攻撃から頭を守ることです。本当にお前救われてるのかとサタンに言われたときに、私は救われている、なぜならば聖書に福音の三要素を信じたら私は救われると書いてある、このように言うことができるわけですね。御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。これまでの武具は全部防御のための武具でしたけれども、ここで初めて攻撃のための武具、それは御霊の剣、つまり神の言葉、これを実践してくださったのがマタイ4章に書かれているイエス様がサタンに対して神明記を使って、ここにこう書いてあるとおっしゃったことですね。もうそういうだけでサタンは逃げ去ってしまったんです。私たちがサタンに対して使うことのできる唯一の攻撃の道具、それは神の言葉です。だから私たちは神の言葉を正しく学び理解し、どういう時にはどの言葉を応用して用いるべきかということを理解しておく必要があるわけですね。最後の言葉です。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。つまりパウロはこの牢獄の中でも語るべきことを語れるようにと祈りを要請しているわけです。私たちは普遍的教会の一員であるゆえに、まだ見ぬ兄弟姉妹のためにも私の兄弟姉妹として祈ることができるわけですね。今ウクライナの兄弟姉妹は本当に悲惨な状態にあります。私たちがまだ会ったことがない人たちの中に普遍的教会に所属している兄弟姉妹がいるんです。やがて天の御国において永遠に共に生きる兄弟姉妹がいるんです。私たちは普遍的教会のメンバーであるという意識を持つときに、彼らもまた私の兄弟姉妹であるとして私たちは心を合わせてお祈りすることができるわけですね。さあ先週はコリント書を通して地域教会のメンバーであるという意識、そして今日はエペソ人への手紙を通して普遍的教会のメンバーであるという意識を私たちは受け取りました。このバランスが必要ですね。私たちはとかくどっちかに傾きやすいものです。私の教会はこの教会だから他の教会のことなんか構ってられないというマイチャーチ主義に陥るか、私は普遍的教会のメンバーなんだから地域教会はどうでもいいっていうふうに考えるか、ここを正しいバランスを持って生きていくということが私たちのクリスチャン生活において重要になってくると思います。その意味で先週と今週、地域教会と普遍的教会順番に学ぶことができて大変幸いでした。お祈りをいたします。天のお父様、今日はエペソ人への手紙を通して私たちが普遍的教会の一員とさせていただいたこの恵みについて受け取ることができましたから感謝いたします。そして冒頭から驚きました。なんと私たちは地のもとへの定められる前から選ばれていたんだということ、本当に感謝いたします。あなたが選んでくださっていたがゆえに私たちはイエス・キリストを信じて救われることができました。 だから私たちは捨てられることがありませんから、ありがとうございます。ペンテコステの日から敬虚の日まで、世界中どこででも福音を信じて救われた人たちは私たちの普遍的教会の兄弟姉妹です。今特にウクライナの兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ一人一人の私たちの兄弟姉妹を憐れんでくださいますようにお願いをいたします。あなたの憐れみの御手を彼らの上に伸ばしてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。